どうも亀井宏樹です。一般社団法人フローという福祉事業を行う会社の代表で、現在は障害を持つ方向けのグループホーム、グループホームグループの運営をしております。今日はグループホームの限界が生活を良くすることもあるというテーマでお話ししたいと思います。本題に入る前にお知らせをさせてください。現在グループホームブルーの三日面、またグループホームブルーの三日面2、そしてマンションタイプのグループホームブルーの島崎町では入居者様を募集しております。そちらの詳細などは公式 LINE またホームページからご確認いただけます。ぜひそちらからよろしくお願いいたします。はい、というところで、今はですね6時とか半ぐらいですかね。ちょっと時計持って出てないんですけど、はい、あ、6時、はい、そうですね、6時半ぐらい、またワンちゃんの散歩に行きながら収録しております。まあ昨日もまた雨降ったんでね、足元がかなりぬかるんでおりますが、田んぼのあぜ道、今ワンちゃんと歩いております。はい、で、昨日の放送がですね、福祉業界のこう嫌いなところというところでね、割とこうちょっとパンチ力のあるタイトルだったところで、まあまあちょっと自分なりにも放送してみて、もしかしたら誤解を招くかもしれないなと思ったんで、昨日の補足なんですけども、まあ僕はね、昨日その福祉業界の嫌いなところでお話しした中で、決してですね、ご本人さんがこうなんて言うんだろうな、しばらく休みたい、1ヶ月休みたいから家にいるっていうその意思を否定したいわけでもなくて、もうそうご本人さんがおっしゃってますって言ったら相談支援さんをなんかこう非難してるわけでも全くなくですね、むしろもうそこは本当に、ご協力いただいてるなというところで、そこはもう全然何も全く否定するものでも、僕が何かこう腹を立ててることでも全く何もない、そこが嫌いなところではなくてですね、本当のその本心というか本題本丸のところはやっぱりこの行政の体制の部分なんですよね。1ヶ月グループホームにずっといてお休みしたいっていう時に、うちのような介護サービス包括型がですね、日中に行くさんがいらっしゃるとですね、そこに支援の手がもちろん必要なわけですけども、そこの報酬がありませんので、人件費をもうただただ自分たちの運営利益から捻出しないといけないっていう、この構造自体に問題があるよねっていう、まあここが嫌いなところだよねっていうところなんで、まあ、改めてね、きちんと補足しておきたいなというふうに思っております。はい、といったところで、本日の本題ですね、グループホームの限界が生活を良くすることもあるというテーマでお話ししたいと思います。昨日ですね、見学がありましたね、グループホーム、三日面の一軒家タイプの方2拠点見学に来てくださった方がいましてですね、まあ、その方は今入院されてですね、まあ心の問題で、まあ、長く入院されている方が、地域への生活に行こうというところで、グループホームブルーノに見学に来てくださったんですよね。でご本人さんと、相談支援専門員さんとで、病棟の看護師さんと、その他何人かね、合わせて、5人ぐらいで来てくださったんですかね。そうなんですよ。で、まあ初めましての方、もちろんご本人さんも初めましてですけども、その他関係されている、支援者さんは初めましてというところでお話をいろいろしたんです。で、まあその中で、グループホームブルーノの、体制のお話って、もちろん見学なんでね、質問があるわけですよ。こういうことやってくれますか、ああいうことはできますか、この辺はどうなってますかみたいな質問が、結構飛ぶわけですよね。で、その中で、もちろんグループホームでできることとできないことって、たくさんあると思うんです。で、そこをどう、リカバリーできてるかみたいなお話だと思うんですけども、そうですね、例えば、金銭管理はやってくださいますか、これも大体ほぼ必ず聞かれます。で、金銭管理は基本的には、やってはいるんですが、 めちゃくちゃ鳥の鳴き声が飛んで散歩って感じですね。そう、あの金銭管理はやっているんですけども、ここはご本人さんと、私たちブルーノが直接やるわけではなくですね、やり方としては大体2択と、ご家族からお金を、定期的にお預かりして、それをまあ分けてお渡しするっていうこのパターンと、もう一つは 社協さん、社会福祉協議会さんが入っていただいて、金銭管理をしていただくと。で、そこの2パターンですよっていうお話をしたりとか、また通院に関してどうなってますかみたいな、まあ、ここもよく聞かれますね。これはですね、緊急の場合はもちろん、まあ、急な発熱とかね、夜間で急に、まあ、精神的な不調を訴えてみたいなところはもちろん対応しますが、通常の通院、定期的な通院に関しては通院解除という福祉サービスを使って、対応していますというふうにお答えしています。まあその他もろもろ結構ね、そういう、自社ではしなくて、他の福祉サービスを連携して、行っているということは、グループホームブルーノにおいてはたくさんあります。これはグループホームそれぞれの考え方なので、自社でほぼほぼ完結、全部、例えば通院も全部、うちがやりますとか、金銭管理も社協さんとかご家族の手を煩わせないで全部自社でやりますみたいな、そういうグループホームもあるので、別にこれを否定するわけではありません。ここだけあらかじめ分かっていただきたいんですが、私がなぜそれをやっているか、グループホームの限界としてここが一つポイントだなというふうに思っているのが、その業務、入居者さんが増えてきた時にもできるかっていうことですね。今うちグループホーム始めた時はもちろん2人とか3人だけの入居でしたけど、今やっぱり10人以上がお住まいになってて、当然今ねご見学に来てくださる方も含めてまだこれからも増えるんだろうなと思っていますし、あのブルボンブルーのね支援サービスは僕はすごくあのどんどんどんどん広めていきたい、本当にいいスタッフさんに恵まれてるなと思ってるんで、広げていきたいなと思ってるんで増えてくる予定です。その時にそれを継続できるかっていうことと、そこあのもし継続するとなった場合、その人件費はどこから捻出するんだっていうところ、これ、結構問題ですね。で、その人件費として使ってた分はもしかしたら利用者さんに還元できてたかもしれないっていうところはすごく僕は、痛いなと思ってます。で、僕この2つもなんですけども、一番大きな問題が僕ここだなと思っていて、それは何かと言いますとですね、グループホームブルーノに依存した生活になってしまった時、もしグループホームブルーノが会わなくなった、もしくは卒業するというタイミングの時に、これ全部、どこかのグループホームもしくは一人で担えますかっていうところですよね。僕はグループホームブルーノは本当に自分たちでは一生懸命頑張って、いい支援サービスできてると思うんですけども、それでも相性というものがあります。その中であれもブルーノであります、これもブルーノであります、これもブルーノでできます、それも何とかカバーしますって言って後ずっと1年ぐらい進んで、やっぱり合わないよってなった時に、この条件を完璧に満たしたグループホームを探さないといけないんですよね。なかなか至難の業ですよ。でなった時にやっぱり、今言った通院解除だったり金銭管理のフォローみたいなところは実際もう福祉サービスとしてあるんですよね。それをわざわざあれもできますこれもできますってやって、良かれと思ってやったことが結果的には、当事者の方の首を絞めるような状態になるっていうのは僕はすごく嫌で、私も障害を持つ子供の親なんですけども、一つのグループホームで完結することはもちろん頑張ったらできるけども、そのグループホーム一つに依存してしまうというのは、地域で暮らすというよりもグループホームの中のコミュニティだけで暮らすに僕は近いのかなというふうに思っていて、そこはやっぱり避けたいなと思っています。で、僕はこのグループホームの支援の限界みたいなところから、じゃあどんな福祉サービスがあるの、どういう福祉サービスをつなげることでこの方の生活がより良くなっていくの、また地域で暮らしやすくなっていくのって 次の考えにシフトチェンジしていけるっていうところがですね、ご本人の暮らしにとってより良くなるきっかけになるんじゃないかなというふうに思っております。はい、最後までお聞きくださりありがとうございます。次回の放送もよろしくお願いいたします。それでは素敵な一日をお過ごしください。一般社団法人フローの亀井弘樹でした。アビアントー。